今日も皆様と御言葉が分かち合えられる恵みを本当に主に感謝いたします。今年御国教会に与えられている標語がこれですね。毎回ですけれども、お読みいたしましょう。3、はい、主イエスよ来てください。アーメン。これはこの黙示録の22章20節に書かれている、本当に人が発する聖書に書いてある言葉としては一番最後になるはずの言葉です。いずれ主を信じる全ての人がこの言葉を本当に告白する、叫びながら主を求める、そのようなものになるということを信じています。ですから少し練習していただいたことなんですね。これは再臨の主を待ち望む、なぜ再臨の主を待ち望むのか、ということですけれども、主イエスキリストは私たちのところに来て、十字架にかかれ死なれ、蘇られて私たちに全ての罪を本当に打ち破る、その突破口というものを私たちに希望として見せてくれた。死で終わるのではなく生きて終わるんだよ、生き抜くんだよと、永遠の命なんだよと、そういうことを示してくださったので、そのままイエス様が支配されたらよろしいんですけれども、一度天に昇られて私たちが本当に整うまでまた来られるというんですね。私たち一人一人の罪の問題は許される。この福音はもうこれで完成していますから、イエスを信じるだけで私の罪の身代わりとなって死なれ、蘇られ、そして今も生きておられる。そのことを通して私たちの身代わりに罪を打ち破られたので、私たちはそのことを信じるだけで救われるんだよと、これが福音ですね。この福音は完成しておりますので、私たちそのまま受けたら良いんですけれども、しかし救われたんですけど、この世全体としてはまだ罪がたくさんあります。また私たち自身も弱さがあるので、さまざまな罪の誘惑を受け、時にはというか多くの場合において、神様の喜びにならないような愛のない行動を行ってしまう。主を思えないで自分勝手な思いで生きてしまう、そのような弱さを私たちは持っていることがあります。ですから私たちは本当に正しいことを正しくやりたいと思っていながら、体が動かない、分かっていてもやめられない、そのようなことの中で苦しんでいるかもしれませんけれども、そのような災難、さまざまな悪いことはもはやもう全てを解決するために主イエスが再び私たちのところに来られる、それが私たちは待ち望んでいるわけです。もうそのことが起こると根本的に罪の問題が解決されるので、もはや私たちが罪の誘惑に苛まれることももはやなくなり、私たちの中から死を侮ることもなくなり、本当に完全な姿が天にも地にも回復されるんだと、全く新しい天と地になるということも書かれてありますけれども、そのようなことが私たちに祝福としてあるんだということを待ち望んでいるんですね。これはすごいことですね。もう本当に罪のないよということですね。皆さん家に帰って鍵閉めたとか忘れる必要はありません。もう全てのことが分かりますから、忘れることもないし、それから鍵をかける必要すらありません。ひょっとしたら扉すらも必要はないかもしれません。まあ本当にそのような、本当に素晴らしい、誰も悪意のない、そのようなこの世界が回復されるんだということを言っているわけなんですね。ですから私たちはこの主を求めないといけないんです。でこの 主がどのようにして来られるかのことについて、詳細に記されているのがヨハネの黙示録ですから、私たちはこのヨハネの黙示録を通して主の再臨がどういうものであるのかということを覚えつつ、今日主から離れないで、今日という日主から離れないで歩んでいきましょうということなんですね。どうしてもヨハネの黙示録というのは、他の、この書と一つだけ大きく独特なものがあります。それは一体何かというと、新約聖書の中で唯一預言書と言われています。つまりまだ御言葉に語られていることが全て成就していない、まあ他の福音書もこの終末についての部分はそうかもしれないんですけど、この終末のことについて世が 終わる、新しい世が始まるということについて特に集中的に語っているものですから、象徴的な言葉とかが多くて難しく捉えてしまうことも多いと思います。でも皆さんにお伝えしたいのは、ヨハネの黙示録は難しいところはありますが、そこまで意味不明なことを語っているわけではありませんということです。他の福音書や他の預言書、他の、この歴史書、まあ、モーセ五書と言われるようなものと根本的に方向性は同じです。同じです。ですから基本的に言いたいことは何かっていうと、主イエスから離れるなということを言っています。主イエス様信じなさいよ、神を信じな、まあ、旧約聖書だと神の言葉という言葉に置き換わると思いますが、この主から離れない、主イエスから離れないで生きていきなさいということです。どっちもまた主が来られますけれども、今日という日どういうことがあっても主イエス様を信じて生きなさいよと励ましている言葉ということになります。聖書の主人公は誰ですかって、やっぱりイエス・キリストということになります。この方を見よということになります。ですからこの方を本当に私たちが信じることを励ましている書だというふうに理解してください。ヨハネの福音書、何のために書かれていますか？主イエスを信じきるために書かれてあると言っていいです。終末を知るのはそのためのツールです。ですから主イエスを信じて生きるっていうことがまず第一にあって、そのために必要な、これからどういうことがあってもいろんなことが起こっても焦らないで、それでも結論は主イエスを信じて生きなさいということです。ですからその土台から外れてしまって、何かモロハのことですね、何なんだこの最終戦争って何だとかね、なんかいろいろ考えていいんです、研究してもいいんです。何のためにそんなことが起こってもあなたは主イエスと共に歩みなさいということを言いたいわけです。ですからこのラインを外して、小さいところばっかり、小さくはないんですけど、すごく大きいことなんですけど、そればっかりに注目することは避けていただきたいなと思います。聖書勉強をするのはいいですけど、結論は主イエスキリストですよというところを外さないようにしてください。一番最後がおかしくなったらおかしいでしょ。ずっとイエス様なんだよって、旧約聖書でずっとイエス様という言葉はないけれども、みんな自分の力でやってもダメ、結局はイエス様なんだよ、イエス様のモデル影みたいなものがいっぱい現れていて、ほらイエス様来たでしょ、うわー新約聖書で本当にイエス様が共にいてくださいますよ、でも天に昇られてまた完全なその時が来るまで、今は本当に皆が聖霊様と一緒に、で聖霊様と一緒にイエス様の働きを共に成していくんですよ、そういうような中にありますけど、いろんなことが起こります。いつ来るんですかと思います。でもちゃんと主に従い生きることができるようにイエス様の話をしているんです。ですから黙示録だけ突然ですね、急になんかこういろんな裁きの話で終わりましたとか言って、おかしいわけですよ。だから本当に主イエス様によってこの裁きに合わない、もしくは本当にこの完全に神様がこの世を正されるんだということをしっかりと希望を持って信じきっていくためにこのことが書かれているんだということです。ですから将来のことについても書かれますか？浮き足出さないで、うわ将来いろんなことがありますから大変だとね。もし私の小学生じゃなくてもう中学生になりますが、中学生の娘がですね、私将来子供を産むとき痛かったらどうしようって今悩んでたら、大丈夫、いやそれはお母さん見てね、なんとかなってるでしょって、だからあなたも大丈夫よ、でも今はね友達とたくさん遊びましょうねとかね、そういう話です。わかりますか？だから将来的なこといろんなこと起こるかもしれないけれども、あまり心配しすぎないで、それでも主が共におられるから、でも今日あなたは主イエス様と共に行きなさい、こういうメッセージですからね。ですからでもちゃんと書かれてある内容も無視しないで捉えていくといいと思います。これ耳たこで、耳たこって言ってもよくわかんないと思いますよ。もう飽きたよ先生、もう毎回同じ話毎回言いますから諦めてください。冒頭10分皆さん覚えてください。でもこれまた皆さん、じゃあ黙示録何のために書かれましたかって言われて、えとか言いますから、今年1年間ぐらいかけて毎回言いますから頭に叩き込んでいただきたい。聖書の本 当に同じ主張が黙示録も当然貫いていくわけです。だからなんか黙示録だけ特別視しないでください。同じことをずっと語り続けておられる主なんだよって。もっと言うと神様一緒にいたいよって言ってくれさってるんですよ。簡単に言うと、あ、私から離れるな、なんで一緒にいたいと思ってるのになんで分かんないのっていう、そういうことです。ですからまた来られるっていうこともそうですよ。いつも共におられるっていうこともそうですよ。インマヌエルの主なんですよ。なんかいきなりモーゼ先生メッセージがどんどん飛んでいってしまいますけど、主は共におられる、そのことをずっと離れてしまったものをもう一度戻す、これだけのことですね。ですからどうぞね、このことが難しいです。でもそんなことだけとか思うかもしれないですが、皆さん親子でもそうでしょ。親子関係、お父さんと息子がお互いに一緒にいて、麗しくそれぞれの働きをちゃんとしながらも麗しく関係を持ちたいと思ってるんですけど、難しいですね。人の話じゃないでしょ、自分の話でしょ、ね、だからこれって簡単なことじゃないんだよ。でもちゃんと共にいるっていうことが大切なことなんだよということを示しているわけですね。で、今日の本文なんですけれども、そのような中で、この神様が激しい迫害が強まっていた時代の中で、7つの教会に対して、当時具体的な必要があったんだと思うんです。その必要に対して励ましを具体的に成しており、また忠告も含まれています。で、これらのことは当時の教会が抱えていた何かの問題があって、それぞれの問題があって、それに対してどう解決しなければいけませんよという励ましや警告があって、でこれも当時の教会として正しいこと。でもそれをただその黙示録が書かれた時代の、ね、ローマ時代の話を、で今は全然違いますよ、そういうふうに思ってしまうのではなく、7つの教会というのは一つ全ての教会という意味を表すようなものです。個別のことに注目しつつ、しかしそれを通して普遍的な一般的な全ての教会に通用する、今日はエペソの教会ですけど、エペソの教会だけがそうだとか、私たちの教会はこの教会になりたいとかじゃなくて、もしそういうことであるならば、エペソの教会はエペソの教会だけ回覧していて、今もここにいなくてもいいわけです。ここに黙示録がなくてエペソの教会だけで解決しているけれども、今日私たちまでこのものが聖書として伝わってきているということは、全ての教会がこのことを本当に顧みる必要があるべき。エペソの教会は今そのことが顕著に問題化しているけれども、でも全ての教会において、見ていかなければいけない、そのような普遍性があるんだよ、意味があるんだよって、この2つのことですね。具体的なその時に必要なこと、でもこのことは一般的にずっと必要なことなんですよということを私たち、ですから言いたいことは、今日私たちの教会に対して語られている言葉として受け取っていただいて良いです。もちろんエペソの教会を研究すればもっと分かることがあります。でも今日結局私たちにも語られている話なんだということを理解する必要があります。で、今日はここから主の愛に触れられ、愛するものとされるっていうことを、ね、愛され愛するものになるんだということを忘れないようにしてくださいねというメッセージを伝えたいと思いますね。本文からいきたいと思います。まず一節ですけれども、まず一番目のポイントね。主が中心であり、主の主権を認める教会となりましょう。主が中心ともにあり、主の主権を認める私たちとなりましょう。ということですね。まず一節なんですが、こう書かれてありました。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に七つの星を握る方、七つの金の燭台を間を歩く方がこう言われる。ね、はい、御使い天使は誰ですか？あなたです。主の言葉を伝えるものです。メッセンジャーです。それが天使です。私は羽が生えていませんとか、 そんな、ね、イメージの話ではありませんよ。あなたが主の御言葉を伝えるものは天使ですよね、御使いですね、まあ、あなたが御使いの神様の目にはそういうふうに見えているんだよということです。主の言葉を伝えるものはなんと幸いでしょうかということですね。まあ、でそこに書かれてあるエペソの教会に対して、主イエスがどんな方であるのかということを紹介しつつ語られていきますね。その紹介がこのように書かれてあるんです。右手に7つの星を握る方、 7つの燭台の間を歩く方がこう言われる。この星、7つの金の燭台、これ一体何のことかって言ったら、教会のことを意味しています。まあ、2つ表しているということはいろいろ意味があるんですけれども、まあ、これを握っておられる方っていうのが誰ですかって言ったら、神であり主イエス様のことです。それは一章から続いている内容で理解できる内容なんですけれども、そんな難しい話をしてないですね。でここでこのような、毎回7つの教会に別々の自己紹介をします。一章の時においてもイエス様はなんかすごい姿なんだということで、ちょっとこう光り輝く姿とか、恐ろしいようであり、また頼もしいようでもあり、そのような姿があったということが一章の中にも書かれて、もうすでに自己紹介されているわけですから、私たちの主はこう言われているっていいわけなんですけれども、わざわざ一つ一つの教会に対してイエス様に対する自己紹介というか紹介文が、こういう方がこう言われる、こういう方がこう言われるっていう、こういうって言って紹介している部分が一つ一つの教会によって違います。これは一体何かというと、私たちがキリストに対するビジョンを回復してください、そういうふうに見なさいよと言っているわけです。もし私たちの神様がケチな神様だと思っていると、いくら言葉があってもケチな神様だからねと思ってしまうわけです。違う、明らかに違うから、ちょっとケチなという言葉を使いましたけれども、私たちが神様に対するイメージ、ビジョンっていうものを回復しない、エペソの教会が回復しなければいけない宮沢は、この右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方だということです。このビジョンを私たちは回復しましょう。神様が私たちに思っておられるビジョンは、天使のようなビジョンに思っていますよ。あなたは私のことをちゃんと伝えるような、本当にそのような清いものとなるんだよということを覚えておられるとともに、神様が自分に対してこういうふうに自分のことをこう見てくれって言って自己紹介しているわけです。でこれは何を意味しているかというと、主イエスが全ての教会の主権者であられる、主権者であられる、統治されている。私たち主権っていうことが他の人にあるっていうのを慣れてない国なんですね。日本も韓国も台湾もそうですね。中国の人は半分ぐらいという感じですけど、主権っていうのが小さい時から何主権って習ってきました？国民主権なんですね。主権は私にあるって叩き込まれたんですよ、私たちは幼いところ。それ間違ってるって言いたいわけじゃなくてね、まあそれはそれでいいんですよ。言いたいのは、私たちは主権が別の人にあるっていう、別のものにあるっていうことを感じにくいんです。王様をイメージしにくいんです。王様イメージできません。だから王様イメージするように教育されてないんです。だから独裁国家に行った方が、独裁国家にいる方が主権は神にあるっていうとイメージしやすいんです。そうだよね、王様が決めるんだから当たり前ですよね、それに従うんですっていう、でいいとか悪いとかじゃなくて、イメージしやすいかしにくいかの話です。私たちは自分が納得、だから私たちそういう信仰のあり方であるときに、時々主の主権というのを受けるんです。自分が納得したら信じますみたいな世界にいるんです、いつも。どこまで行ったら納得するんでしょうかね。従って初めて愛されて恵まれてようやく分かるレベルなのに、分かったからやりますってこと、私たちどんだけ自分をマウントしてるんでしょうか。そういうちょっとこう主権者ということを認めるっていうのがちょっと難しいんですね、そもそもとして。私の主なる権威、主なる権威、私のことを決める方が主なんだっていうことが、教会の歩みを導いておられるのは牧師でもなく主なんだっていうイメージですね。私が治めていますよと。で全然その方がいいんですけど、西山牧師が主権を持っている横浜御塗教会、僕が最悪だと思います。もう皆さんにとって害しかないと思います。主イエスキリストが治めておられ、私もそれに従おうとしているから保たれている、恵みがある。この感覚を私たちが強くはっきりと、だから右手に主の力が 七つの星を握るお方ですね。主が主権、主が握っておられるんだよ。逆に言うとこれは多大なる平安を与える言葉であります。で、皆さん、また皆さんの永遠の命は私の手にか、絶対違うことを言ってますよ。今変なこと言ってますよ。皆さんのこの、なんていうんですかね、永遠の命はもう私の思い一つにかかっていますとかって西山が言い出したら、もう最悪じゃないですか。もう本当最悪ですよね。でも私たちの主は私たちのために全てのことを成してくださり、何も惜しむことのない、この方が私自身が選ぶよりもはるかに良い形で私をあがなってくださる。だから私は平安を持つことができる。だから私はいつも頑張んなくても委ねることができる。皆さん、いつも頑張っていたら死んでしまいますよね。完璧主義やそういうことっていい時もあるんですけれども、完璧にこなそう、良いものを捧げ、いいかもしれませんけど、完璧に絶対に自分の力ではなれないということもちゃんと分かった上でそれやってくださいね。あなた、どんな完璧主義であったとしても自分の力で心臓を動かせば、心臓を動けとか言ってやって生きるんだったら何歳でも生きそうですけど、もう無理です。疲れてしまいます。でも委ねるんです。そうすると意識してなくても今日はあなたは平安でも眠れます。眠ってしまったら死んでしまうんじゃないか恐れる、眠ること恐怖になっている方、大丈夫、委ねて、神様があなたと共におられます。また燭台の間を歩く方がいる。燭台は暗闇の光です。暗闇を照らす存在です。教会は暗闇に光を灯すような存在です。誰によって？主によって。光、主の光によって。で、この光があるわけですけど、その光は私たちが光り輝かせているんじゃなくて、主がその間を、つまり教会の真ん中に主が共におられ、教会の中心は主イエス様であり、また主イエス様が決められ、そして主イエス様が成し遂げられるということを私たちは見ましょうね。このビジョンを見ましょう。今日皆さん、礼拝に何しに会いに来ましたか？アカシア聖書の御言葉を聞きに来たんですけど、それは手段であって本当の目的なんですか？アメンですけど、もうちょっと分かりやすく、主を体験するため、主に出会うために来てるんですよ。もちろん普段の生活の中でもいいことなんですけれども、でも集まる礼拝も回復しましょう。普段の礼拝も回復しましょう。どちらも回復し、私たちのビジョンは主が私のすべてを治めるお方だ、そして主はいつも私と共におられる方だ。金曜礼拝で僕ひどいこと言ったんですけど、どういうこと言ったのか、礼拝に来て恵まれようと思わないでくださいって言ったんです。恵まれなくなりますから。恵まれようと思うのではなく、主に仕えに来てください。主を礼拝しに来てください。結果としてあなたは満たされます。得よう得ようとしないで、主に来てください。そうするとあなたは平安を受けていきます。この主のビジョンを私たちの中に回復していきましょう。どんなに説得力のある人間的な意見や異端的な意見、神様から引き離そうとすること、いろいろな霊的な働き、もっともらしい、そして実際にはなんかいろんな現象も起こったりもしたりして、でもそんなことが起こってもサタンの攻撃や働きがあっても、教会を治めるのは主イエスキリストだ。どっかで深い安心感を持ってください。それとともに主から離れてはいけないという深い恐れを持ってください。そして本当にこの神様が常に私たちと共におられるんだ、この主権者神様が私たちを守ってくださるんだって、深い平安と喜びの中でこの方を見続けるこのビジョンが私たちの教会にも豊かに回復されますように。今日あなたを守るのは神様だから、あなたの人生は平安です。今日あなたの人生を自分で握っているのであるならば、とっても不安です。失敗したら終わりだから、できなくなったら終わりだから、大変ですね。でも主が握っておられるので、あなたができなくなっても復活の主はあなたにさらに別のステージを開いていってください。主が責任を取ってくださいます。主が主権者だからです。 そのことを私たちは覚えながら今日の人生を歩みましょう。主があなたの希望となりますように。2番目のポイントです。どんな優れた働きをしても愛され愛することを失ってはいけません。2節から5節お読みしたいと思います。このように書いてございました。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢ならず使徒と自称しているが実はそうではない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除くと、こう書いてあります。エペソの教会は異端の攻撃が巧妙にあったようです。偽預言者がたくさんいました。で、教会を混乱させたんですけれども、これは偽預言者ですということを忍耐を持って見抜いたという実績があったんですね。それは神様が認めておられます。で、このことが本当に素晴らしいことなんです。で、神様は私たちのこういう誰も知らないような忍耐を知っておられますね。主に向かったことによって損したこと誰も見てくれないね。一人で教会を掃除していました。でも一人で掃除していたから誰も褒めてくれるわけでも何でもない。なんか時々ちょっと悲しくなっちゃう。みんななんでこんなに教会汚く使うのって。掃除する人は分かる、掃除しない人は何も気づいてないけど、でも気づいた人は掃除する。でも掃除するんだけど時々喜びなんだけど時々悲しくなる。なんで私だけやってるのかな、なんでこんなことやって。でもその時ちょっと忍耐と労苦があります。でもその時痛かったこと、忍耐したこと、主は知らないはずがないでしょうと。だっていつも一緒にいるんでしょ。忘れないでください。皆さん少しずつみんな忍耐しましょう。神様の栄光のためにね、誰か一人が忍耐させることを忍耐させないようにして、私たちみんなで忍耐し合いながら、でも神様の栄光はあります。なんで忍耐しないといけないんですかって、私たちの中に罪性があるから楽する方に行くんですね。で、楽する方に行くと誰かが苦しむはずなんですけど、自分か他の人が苦しむんですけど、一瞬だけ楽なんです。楽な方に行くんです。目の前のことは楽だから。だからそこを忍耐して良いことをすると、むしろ忍耐した方が良かったなっていう結果になります。本当にそのようなことがあるんです。でもこの異端の話ですね。この時にエペソの教会は非常に信仰に忠実であった。見分ける力もあった。正しさが豊かにあふれていたわけです、ね、これは間違っている。間違っているものは間違っている。だから教会が揺れ動きません。素晴らしい安定があります。神様もそれを褒めておられます。悪いことじゃないですよ。褒めておられます。それはいいんです。ただ一方でちょっと注意していることがあります。愛することが欠けてしまった。正しさはあるけれども冷たい、そのような感じ。すごく綺麗だけれども何か冷たい、そういう教会になってしまった。正しさいっぱい溢れてるけどなんか喜びがない、硬くなってしまった。そのような状況があったようです。熱心さもありました。決して悪いことではありません。主は全部褒めておられます。ただし責めるところは、それ完璧な教会であるというわけではありません。それは一体どういうことかというと、それは初めの愛から離れてしまったと、こういうことです。神様はどんなに働きを忠実になす能力に長けている素晴らしい教会であったとしたとしても、それをさらにそれを理念だけではなく実践する教会であったとしたとしても、なんだか冷たい教会になってしまっているのであるならば、初めの愛というものを思い出さないといけない。主が命じておられる命令は一体何ですか。新しい戒めを与えましょう。それは互いに愛し合うことです。福音書を通して何度も語られている、愛し合うことです。正しいから正しいことを言った、何が悪いの。いや、正しいから正しいことをしなさいと言ったからって何を言ってもいいわけではなくて、愛を持たない、愛が伝わらなければ意味がないんですよって。なぜなら、まあ、あなたも正しくないからね。キリストが正しいんでしょ。 から正しいことを伝えるんだけれども、愛を持って伝えることができなければ、愛が伝わらなければ結局何の意味もありませんよと。そもそもあなたはどうだったんですか。あなたが正しいから救われたんですか。違うでしょう。私たちがまだ罪人であった時にキリストは私たちのために愛を示された。これによって私たち、ここに愛があると、まあ、言われるわけですけれども、罪人であったとき、弱さの中にあるとき、まず主が愛してくださった。だから愛が分かる。ここが初めの愛ですよね。その愛を受けたから悔い改めができるんですよね。悔い改め、許さないけど正しくしなさいって言われたらみんなもう隠れるしかない。でも許す、もう許した、だから告白しなさい。告白することは全て許されるから。でそのことをちゃんと、大体世の中に起こってる、許してあげるから告白してください、告白しました、でもやっぱり許さないとか言ってなるのが世の中の常なんですけれども、イエス様はそうではなく、実際にそれを実践されていっている方ですね。だから私たちは罪の告白ができます。許してもらえるから罪の告白をすることができる。初めの愛を忘れてはいけませんよ。これを思い出す。でも思い出してほしいのは、私が愛されたんだっていうことを思い出したときに、この愛されたっていうことをちゃんと実感してほしいんですね。そのなんか神様を利用するっていうことじゃなくて、神様を愛するものになってください。愛されたんだったら愛しや、愛し方が分かるから、愛されたから愛し方が分かるわけです。自分が体験したからこうやればいいなって分かるわけです。体験してない頭だけでやるとちょっとなんか別のものが生まれてきます。自分が体験したから愛するものになった、愛されたら愛すること。じゃあまずそのファーストステップは何だ。まず神様を愛すること。じゃあ一体それは一体何なのか。5節を見てみると、だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさいと。面白いことを言ってるんです。初めの愛に戻りなさいではなくて、初めに愛されたことを思い出したら初めの行いに戻りなさい。じゃあこれ一体何なのか。愛されたがゆえの行い、これ一体何なのか。キリストに戻るということです。悔い改めるということです。表現を変えると悔い改めの実を結ぶということです。思いだけではなく悔い改めるということです。悔い、実際に生活が変わるということです。ただ救われてハッピーハッピーイエス教じゃなくてね、いつもハッピーなんだ、パリピがいっぱい起こってくる、 パーティーピーポーのことですけど、なんかおめでたい人たちがいっぱい増殖してくる、なんか若者の集会行くとクラブに行ってるみたいでちょっと礼拝してるみたいな感じ、なんかそういう感じじゃなくて、主の中に歩むと必ず悔い改めに導かれますから。なぜ罪人なのに救ってくださったって、もうそういうあなたはそのまま罪の中にいることが気持ち悪くなるんです。自分の力で解決しなさいと言ってるわけではなく、最低限主の愛に、私の罪のためにこんなに犠牲になってくださったことを信じ受け入れて感謝して受け入れるのであるならば、あなたがその罪の中に居続けるっていうことが気持ち悪くなるんです。どっちみち助けてくださるんだったら、もう毒を食わばは皿までじゃなくて、もっと苦労してください、もっと十字架にかかってくださいと思うのではなく、もうこれ以上は私はしたくない、でも助けてくださいっていう状況になるかもしれない。でもあなたが少なくとも罪に気づき、罪の葛藤を覚え、罪をしたくない、主を助けてくださいと悔い改めの祈り、また悔い改めの思いが与えられてきて、それをできないところからではなく、できるところからでも実践して、でもそれでも自分の力でできなくて、じゃあどうしたらいいんですか。初めの愛に戻りなさい。エピソの教会は初めの愛を受けて悔い改めて、やった、もうこれ以上罪は犯さないんだ、一生懸命にやめました。でもどっかからか自分の力になってきてしまって、結局は人の力でやっぱり見分けた、素晴らしい、それは良いこと、でもどこまで行っても自分の力では取り扱うことができない罪があるということを忘れてしまって、あなたおかしいよね、あなたおかしいよね、あなたおかしいよね、 その部分は正しいんだけれども、いつの間にか自分はどうだったのか忘れちゃってる。あれ、今正しいと思ってるけど、イエス様抜いてどこ、何が正しいの？誰が主権者なの？誰のところに戻らないといけない？私は今それを見分けることに一生懸命、良い働きもしてるし、人道的な良い働きもしてるけど、一体初めの愛はどこに行ってしまったのか。今働きを一生懸命してるけど、私の唇からイエス様っていう言葉が全然溢れてこない、おかしいなって覚えてください。主に立ち返る、悔い改めの実を結ぶ私たち、愛すること、愛されること、悔い改めること、忘れないでください。本当にこの基本が失われては何の意味もないことになってしまいます。ですから、このことを忘れないものでありたいと願います。私たちの教会もそうでありたいと思います。3番目のポイントです。最後ですけれども、主の恵みだけではなく真理の神様であることも忘れないということです。イエス様がご自身のことを紹介、自分が交渉会の時に紹介される時もこのような言葉がたくさんあった。私は恵みであり誠である、許す方であると同時に厳格な方でもあるということですね。で、この2つの言葉は両立していますから、それを両立させるのがイエス様、ね、厳格な裁きを下すけど、あなたたちには裁かないで私自身が受ける、でもあなたたちは生きなさい、恵みと誠ですね。罪は一つもですね、見逃されることはありません。でもその全ての罪を見逃すことなく全部受け入れてくださったのがイエス様です。全ての罪は裁かれます。だから厳格な真理です。いいですか？全ての罪です。あなたが罪と思っていなくても全ての罪は必ず裁かれます。主と共にあるならば、その裁きが主が身代わりになっておってくださる。主と共にいなければ、あなたが追えばいいだけの話です。主は正しいことをなされます、必ず。どうして見えてないところでこんなに親切にするんですかって、何の得にもならないのに。主の主権を見ているからです。あなたの見えないところの行動が変わるのは主の主権を見るかどうかです。見えるところの行動は変えやすいです。見えないところの行動が変わるのは主の主権を、主を恐れるかどうかです、ね、真理って大切ですね。エペソの教会に対して、実は初めの愛を大切にしなさいとおっしゃってるし、初めの行いを大切にしなさいって言ってるんですけど、最後に6節に何て言ってるのか。しかしあなたにはこのことがある、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいる。ニコライ派という異端があったんです。これを取り除きなさいって言ってる、愛しなさいって言ってるんだけど、決して愛することを忘れないで、もう一度異端を締め出しなさいって言ってる。わかります？これ昔会員の女が連れてこられた時に、この女はこの立法の通りに死刑に処すべき、石打ちの刑に処すべきでしょうか、それとも見逃すべきでしょうかって言って、これイエス様に対する罠なんですけれども、ね、石打ちにしろって言ったら、いつも愛しなさい許しなさいって言ってるのに言ってないじゃんって言って、でもそう言うしかないはずだから、だからこのイエスを失脚させようとするだけの罠だったんですね。でももし石打ちにしなさい、石打ちにしなくていいよって言ったら、あなたは立法に対して、あなたが立法を守っていると言いながら立法を守っていないというふうに、だからそういうふうに来たんです。でもイエスさんはどう言うのか、罪のないものがこの女を打ちなさいと言った。罪のないものがっていうのが恵みに当たるべきです。でも動詞の命令形だけであるならば、石を投げなさい、裁きなさいって言った、ね、でも恵みを忘れてはいけませんよって。だからそこで石を打てた人は誰なんですか？イエス様だけです。イエス様だけが投げることができました。でも私は裁かない。じゃあその裁きはどうなったんですか？見逃したんですか？そうすると、そうです。だから見逃したからこそ、その分を、その罪をイエス様が身代わりに追われて自分に石を投げたんです。まあ実際は十字架にかかるという表現ですけど、だからで主はね、時々愛しなさいっていう言葉があるときに、ちょっと 愛とは感じにくいことをさせる時もあります、ね、だからこの時に言ってる、あなたは、ね、異端をよく追い出した、使徒とかね、なんかわけのわからんことを言ってる人今もいますからね。去年とか韓国でね、たくさん問題を起こしましたけど、今もいますからね、いっぱいいますから。でなんかものすごく聖書的な感じがするんですけど、ものすごく霊的な力があるように思うんですけど、わけわからんと、なんか結局教会を乱してるだけっていう、そういう存在今もいますから、いっぱいいますよ。いいですか、ちょっときついこと、主の主権を知っていて騙している者は出てきなさい。今ここからすぐに、今すぐに出ていきなさい。あなたのいるべき場所はここではありません。まだイエス様のこと分かんない人はまだね、これからイエス様のことして、主の主権を知っているのにそれに敵対しているものはここにいる価値がありません。出ていきなさい、吟味してください。いいですね、容赦しませんよ。覚えておいてください。でも愛を持って伝えますから、いいですね、愛を持って伝えます。ニコライ派の人たちがどんな異端だったかということは明確に記されていないんですけど、はっきりとしたことはわからないんですが、この後記されるペルガモンの教会の異端の話からある程度ちょっと類推することができます。それはバラムという人の話が出てくるんですけど、バラムっていう人は正面から霊的に戦ってもダメ、それから乗ろうとしたけど祝福することしかできなかったっていう異端の預言者というか霊的、その祭司なんですけども、まあ、これ本物の異端です。もう本物の悪霊に疲れてる人ですから、霊的な世界がよくわかるんですね。でも霊的なことに敏感だから神様のことに対しても敏感です。だから神様に逆らおうとしたんだけど、思いっきり神様の影響力で乗ろうとしたけど祝福することしかできなくて、いやもうこれどうしようか。でもそれでも基本的には敵対してるんです。神様って圧倒的なんだなと思うんです。だから神様と霊的に真正面から戦うのがダメだと思ったから弱いところを突き始めたんです。弱いところって何なのかって言ったら人間です。人間の弱さ、一番分かりやすいところ、疲れると言ったところ、生理的な問題を持ち込んできたんです。つまり偶像礼拝をしている娘たちをイスラエルのところに送り込んで関係を持たせて愛情を持たせて、そして神様から離れさせたんです。そういうことをした。みんながイエス様ではなくて、当時は神様なんだけど、神様神様って言ってる間はもう手も足も出ないけど、なんかそういう弱いところにピューって入ってきて、不貧困とそういうことをもたらした結果、本当にこうぐちゃぐちゃになってしまったということです。神様こそが愛の神様であり、恵みを与えてくださる、罪人を先に愛してくださってる。だからこの方から離れてはいけません。この方を悲しませるようなことを避けてください。意味嫌ってください。ちゃんとできていてももう一回思い出してね、本当にこの方にあれば大丈夫。だからエペソの教会は異端を排除できていたんだけれども、でもまだ排除できていない異端があって、その異端を排除するためにどうしたらいいのか、まず愛することを忘れないでやりなさいよ。ただ厳しく、ただこう赤狩りのようにこうやっていってもダメですよと。愛することをやっていく。そうすると自明の理で浮き上がってくるから、それを取り除いていきなさいよということですね。もう恵みなんだ、恵みなんだ、私たちは許されて何でもするんだ、だから今日罪を犯したって許されるんだ、ね、立法なんていらないんだ、立法じゃなくてイエス様なんだ、信じるだけで救われるんだ、だから正しい行いなんてしなくても信じるだけでいいんでしょう。これは主を愛していることでも主を尊んでいることでもなく、ただ主を悪用しているだけの話です。あなたが罪を犯すためにあなたはイエス様の十字架を利用するんですか。全く逆方向の話です。いつも言っていますが、罪の許しと罪の許可は全く別物です。日で非なるものです。全く別の話です。許されるから罪を犯していい、であるならばあなたは罪を犯したい人です。罪に属している人です。 私は許されているにもかかわらず正しく歩みたいにもかかわらず私は罪を犯すものだで苦しんでいる人、その人はあなたは罪に属しているので罪を犯すことに気持ち悪くなっているのであなたは善に属する人に変わっている。いいですか、全く違う話ですからね。このことをよく理解します。罪に属する者は罪を犯すことを喜びます。善に属する者は善をすることを喜びます。でも罪を犯す、罪を犯してしまった時に葛藤が起こるんです。葛藤が起こった時にサタンにその葛藤の悩みをサタンに明け渡さないでください。あなたが罪を犯す葛藤はどこに持っていく、誰が主権者なんだ。そう、ビジョンを回復しなさい。誰があなたを握っているんだ。主、だから主から離れ、初めの愛に戻り、悔い改めに戻り、そしてもう一度主をちゃんと求めなさいと言っていきなさいよということがエペソの教会に語られていることです。すごくシンプルな話ですね。長く語りましたけれど、どうぞ今日私たちの教会がニコライ派みたいに、まあ、はっきりとしてわからないんですけど、ニコライがどんな距離を持っていたか、こうですとは書かれてないので類推していることですけれども、おそらく霊的な侮り、もういいよこれぐらいはいいよ、だんだんだんだん神様に対する尊敬とか神様を見上げていかないで自分中心な教会になっていってしまっている、その部分がある。人が強すぎる教会、主の主権じゃなくて、あの先生は素晴らしいね、この働き人は素晴らしいね、主が主権者であるということを回復しましょう。主の愛を回復し、主の従った時どのように愛しながら導いていくか。7節、耳のある者は御霊が諸教会に告げられることを聞きなさい。勝利を得る者には命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。この勝利とは何でしょうか。命の木から食べられるパラダイスに、天国の本当に御業が見えてくるわけですけれども、勝利とは何でしょうか。それは戦って勝つというよりも、主の御言葉、主イエスとその言葉に聞き従い続けることです。これが勝利です。そのような恵みが今日の私たちの教会にも豊かにあることを思います。私たちも今皆さん様々な状況ありますね。もう罪を犯している時ほど教会来ない。今言っときますから、罪を犯して、いや心が痛い時、無理やりこのハラスメントしませんから。でもいろいろあっても、まず神様のもとに来てください。主の前に出て、主の前に出る、主の前に出る、初めの愛を思い出してください。あなたがどんな時に神様はあなたを許してくださいましたか。初めの行いに戻る、遅れることはない。今日示された時、今あなたは神様の前に出て、しっかり主と離れずに、主と共に愛の実践、悔い改めの実を結んでいき、愛されることだけを求める、愛するものへと変わり、自分の力で愛することをもうやめ、主の主権によって愛する、この恵みを回復していく、私たち一人一人と変えられていくことを願います。お祈りをいたしましょう。